ヨハネの黙示録22章お開きください。この黙示録の最後の最後に主イエス・キリストご自身が人類への最後のメッセージを語っておられる、その箇所を今日私たちはご一緒に学んでいくわけです。まず私たちはこの前回見ましたけれども12節のところ、そしてこの後見る13節、改めてここで主イエス・キリストはこのメッセージの真実さ、このメッセージが神のメッセージであると、そのことを今一度明らかにします。12節もう一度見ていただきますと、見よ、私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくると、主イエス・キリストご自身がこのように語っておられるわけです。この12節でイエス様は、主イエス・キリストこそが人々を裁き、また報いをお与えになるお方であるということをおっしゃいました。そして13節、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりであると。これまでに何度も私たちはこのイエス様ご自身がご自分のことをこのように称されることを見てまいりました。簡単に言うと、この13節ではイエス様はご自分が完全なお方であるということを明らかにするわけです。まずこのアルファでありオメガであると、1章の8節にも、また21章の6節にも出てきてました。これはギリシャ語のアルファベットの最初であり、また最後の文字だということ、それは皆さんよくご存知かと思います。この言い回しが表していること、それはまず最初に永遠性でした。永遠性、一章の4節が言うように、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、まさにそれを教えるわけです。主イエス・キリストは永遠から永遠に存在していらっしゃる方だ。だからイエス様のおっしゃったことは絶対に変わらないということです。また全知ということを表します。完全な知恵を持ってらっしゃる、永遠から永遠に至るまでの全てのことをご存知であると、だから私はアルファでありオメガであるとおっしゃった。21章の6節のところでは、このアルファでありオメガであるに、最初であり最後であるという、そういう言葉が付けられてました。まさにそれがここにも出てきているわけですが、この最初であり最後であるというのは主権者であるということを明らかにしていました。最初というのはその歴史の最初、歴史を始められたお方であり、最後というのはそれを終わらせるお方、その権利を持ってらっしゃるんだと、そういうお方である、すべてのことを支配していらっしゃる、すべての主権者なんだということを、この最初であり最後であるというその言葉が教えていました。そしてこの22章の13節のところには、もう一つこんな言葉が付け加えられています。始めであり終わりであると。これも初めて出てきた表現ではなくて、1章の17節にも2章の8節にも出てきました。同じことを繰り返すんですけれども、歴史の始めから歴史の終わりまで、この世界の終わりに至るまでの全てのことを主はご存知であり、主は全てのことを支配してらっしゃるんだということを繰り返しています。こうしてご自分がどんな存在なのか、つまり神だということを今一度明らかになさるわけです。ですからこの黙示録の中に記されているその約束というのは、永遠にわたるすべての主権者であり、そして全知なる神によって与えられたものなんだということをこの読者たちに今一度教えようとするんです。だからこの予言の言葉にしっかりと耳を傾け、この予言の言葉をしっかりと信じておきなさいと、そのように進めるわけです。ですから改めてこのメッセージが神のメッセージであると、神が与えたものだということを明らかにした後、14節から15節をご覧いただきますと、 主によって備えられた素晴らしい祝福が記されています。14節ご覧いただきますと、自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いであると。まず14節のところでは祝福を得る者の話があります。神様の祝福をいただく者の話です。どんな人がいただくのか、自分の着物を洗う人です。黙示録の7章の14節のところに出てきましたけれども、そこには衣を子羊の血で洗って白くしたと書かれています。つまりこの衣を洗うということは救いを表しているわけです。で、14節の今お読みした御言葉ですけれども、最後に日本語では幸いであると出てるんですが、この14節のその文頭には幸いという言葉がついています。幸いで始まってるんです。これはちょうどあの三条の説教と同じように、ですから幸いなるかなという言葉で始まるんです。どのような人が本当の幸いを、本当の幸せをつかむ人なのか、そのことが記されているんです。幸いな人よ、自分の着物を洗った人、つまりこの救いに預かった者たちはと。で、この幸いなるかな、自分の着物を洗った人はと言語では書かれてある後にある接続詞がつけられています。その結果とかその目的でとかっていう表す接続詞なんですが、ですからここで言わんとしているのは、救いに預かった人々は次のことが結果としてあなたに与えられる。これらのことが目的であなたのうちに救いが与えられたんだということを言うわけです。どんな祝福が約束されたか、2つありますでしょ。命の木の実を食べる権利が与えられたと書いてます。そしてもう一つは、門を通って都に入れるようになると書いてます。もう詳しい説明は必要ありませんよね。この新天新地の話になって、黙示録の21章22章になって、この素晴らしい都がどんな都なのか見てきました。神の御座から命の水の川が流れ、その両脇には命の木が植わってあって、そこに実がなり、人々はそれを食することができるんだって。ですからこの素晴らしい祝福に預かる命の木の実を食べることが許されるって、そして門を通って都に入るって、もうすでに私たちが学んだように、あの新しいエルサレムに入るその権利をいただいたんです。ですから救いに預かった者たちにはこのような素晴らしい特権が約束されている、このような祝福が約束されているわけです。さあ、それを語った上で、確かにその人たちは幸いなんですが、15節見ていただきますと、この祝福を逃す者たちの話が出てきます。犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される。祝福に預かれない者たち、祝福の中に入ることのできない人たちの話がここに記されているわけで、どんな人たちかというと、まず犬どもというふうに記されています。この犬どもと記されているわけで、ここには軽蔑の意味が含まれています。皆さんも覚えていらっしゃるように、ユダヤ人たちにとって犬といえば、我々が考える愛玩用のかわいい犬のことではなくて、飼い主もなく、ゴミをただ漁り歩く不潔で獰猛な野犬を彼らは覚えたわけです。ですから自分たちは救われていると思い込んでいたこのユダヤ人たちにとって、異邦人というのは罪に汚れ救われていない人たちの話、その人たちのことを犬というふうに呼んだわけです。ですからまずここに出てきているのは、この救いに預かっていない者たち。で、実はこの犬という言葉なんですけども、比喩的にはこの言葉には断章という意味があります。で、性的に汚れた者たちの話です。 男性でそのように快楽を求めるような、そういった人たちですけれども、そういう意味が比喩的にはこの言葉に含まれています。またその後に出てくるこのリストですけれども、21章の8節や27節のところでも、もう我々すでに見てきたものです。まあ、最初に魔術を行うものと、特にこの言葉が覚えてます？宗教と結びついているときは、まことの神以外を崇拝することだということをすでに学んできました。まことの神でないものを崇拝する者たち、不貧困の者って、性的な罪を犯し続けている者たち、人殺しって、実際に人を殺めるだけじゃなくて、もうすでに見たように観難時代の終わりになると、神を選ぶのか獣を選ぶのか、獣を選んだ者たちはクリスチャンたちを迫害するという、彼らを殺すという、それに賛成する者たちです。そういう意味で人殺しだと、そのグループに属するんだと、偶像を拝むものであり、そして最後に出てくるのをちょっと見てください。好んで偽りを行うものって書いてます。好んで偽りを行うものって、どんな人かっていうと、これは偽り、嘘を愛して嘘をつき続ける人の話です。この人は嘘をつくこと、偽りのことを何とも思ってません。だから彼は嘘をつき続けるだけでなく、嘘を愛している人です。ですからこの15節の最後の好んで偽りを行うものっていうのを言語から直訳すると、偽りを愛し行い続けているすべてのものと、そんなふうに訳せるわけです。偽りを愛して、そして偽りを行い続けているすべての人と。こうして私たちはこのリストを見たときに、これらすべては彼らの主人が誰なのか、主人であるサタンの特徴を見事に表しています。神を愛することなく、神が憎まれる汚れを愛し、神に逆らい続けているって。だから彼らは外に出されるんだと、彼らはこの祝福の中に入れられることはないと、この祝福は彼らにとって無関係のものだということを教えるわけです。非常に悲しい現実です。ある人々はこの素晴らしい祝福の中に招き入れられて、命の木の実を食べる権利が与えられ、そしてこの素晴らしい新しいエルサレムにおいて死を礼拝することが許されてるって、この祝福に預かっているあなたは幸いです。しかしそうでない人もいます。この中にそうでない人もいるかもしれない。あなたが覚えなきゃいけないのは、あなたの選択は正しくないし、あなたの選択は大変大きな罪です。神に逆らい続けて一体何の得があります？神に背き続けて一体どんな祝福があります？神に逆らい続けるならば、その人に待っていることは永遠の裁きです。永遠の地獄です。なぜならあなたは神が備えてくださった救いを自らの意思を持って拒んだからです。拒み続けているからです。神の備えた救いをいらないと言い続けるからです。我々人間は決めなきゃいけない。自らの罪を神の前に悔い改めて、この神の憐れみをいただくのか、それとも神に逆らい続けて自分の犯してきた罪の報いを自分自身がその身に受けるのか、永遠の祝福の中で過ごすのか、永遠の呪いの中で過ごすのか、それをあなたは決めなきゃいけない。そしてもっと言えば、もうその選択をあなたは知らせるんです。救いを拒んでるっていうのは、それはあなたの選択です。だから主は最後の最後に至るまで そんなあなたに対して悔い改めなさいと、あなたの罪を悔い改めてこの救い主の前に救いを求めて出てくるようにと、そのように招き続けてくださっている。実はそのことがこの中にも繰り返し記されています。ね、皆さん、そんな神がいてくださるんです。あなたの罪を知った上であなたを許そうとしてくださっている神ですから、この16節17節ご覧いただきますと、その神様からの最後の招きが記されています。見てください。私イエスは御使いを使わして主教会についてこれらのことをあなた方に明かした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。ってまず16節の初めご覧いただきますと、私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしたと。このメッセージっていうのは主イエスキリスト、つまり救い主からのメッセージだということを改めてここで教えています。ヨハネが記したこのメッセージ、この黙示録のメッセージ、もちろん聖書の御言葉は全てそうですけれども、これは救い主なる神様からのメッセージだって。そして16節の後半見ていただきますと、救いのメッセージが記されています。どんなふうに書いてあるかって、もう一度見ますけれども、そこには、私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。このダビデの根っていうのは、もう五章五節のところで学んだように、ダビデの子孫の話です。つまりイエス様がおっしゃっているのは、救世主はダビデの子孫から生まれると約束されていた、そのように予言されていた。そしてその予言は私によって成就したんだ、つまり私は約束されていた救世主なんだ、救い主なんだっていうことを今一度明らかにしてらっしゃる。あなたを罪から救うために来てくださった救い主だって。それがこの最初のダビデの根、また子孫という言葉の意味です。そして輝く明けの明星であると出てきます。で、このことも実は我々も2章の28節のところですでに学んでるんです。そこで私たちが学んできたことは、この輝く明けの明星とは一体誰のことなのかって。もちろんこれは夜が明ける前に、太陽が昇ってくる前に東の空に見える金星のことを指しています。しかし実はこの明けの明星っていうのはイエスのことであるということを2章の28節でもうすでに学びました。なぜこんな表現を使ったのかです。それはこの金星の役割というものを覚えたら、思い出したらそれがわかります。金星が昇った時に輝いている時に、その後に日が昇ってくるんです。主イエスキリストが来られたことによって、もう間もなくこの暗闇が終わることを明らかにしているんです。明けの明星であるイエス様が来られることによって、もう間もなくするとその栄光ある神の王国の到来が実現するんだということ。またさっきもお話したように、暗闇の中に輝いている星、もう間もなくすると日が昇ってきます。夜が明けます。まさにそれってイエス様がこの世にお見えになった時の働きだと思いません？また今もなしてらっしゃる働きだと。この罪の暗闇の中に光が来られたんです。そしてその光がまばゆく輝いたんです。救いの道を明らかにしてくださったんです。神の御心を明らかにしてくださったんです。ちょうどイエス様が、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがありません、そのようにおっしゃったように、世の光としてイエス様は輝いてくださった。ですから確かにイエス・キリストが来られたということは、その後に続く約束がもう間もなく実現するということであり、光であるイエス様がこの闇の中に来られたのは、我々罪人に歩むべき道を明らかに示してくださった。 ですからこうしてイエス様はダビデのね、また子孫輝く明けの明星であると、彼は救い主であり、そして我々罪人に救いを明らかにしてくださった、このイエスが救い主だ、このイエスによって全ての罪が許されるんだ、それが主が与えてくださった救いのメッセージです。17節ご覧ください。この救い主の招きが記されています。御霊も花嫁も言う、来てください。この御霊というのは聖霊なる神の話です。そして花嫁というのは教会を指しています。この箇所は私たちに聖霊なる神もまた教会も来てくださいと、そのように望んでいる姿が記されています。主イエスキリストが帰ってきてくださること、主イエスキリストの再臨を待望している姿が書いています。しかも御霊も花嫁も言うという言葉は継続して言い続けている姿です。つまりイエス様の再臨というものを待ち続けている、早く帰ってきてくださいということを言い続けている、その様子がここに記されています。でそれを聞いた者たちの正しい応答がここにも記されています。というのはこの後にも出てくるんですが、見てください。17節、これを聞く者は来てくださいと言いなさいと、この言いなさいというのは命令です。聖霊や教会がイエス様早く帰ってきてください、それを聞いたらあなたたちは主を早く来てくださいと、そのように言うようにここでは命じられています。つまりこの後私たち見ていくんですけど、こういうことです。皆さん、我々救いに預かった者たちはその備えをなしていなければならないって、いつイエス様にお会いしてもいいようにその備えをなしていなければならない、そのことをここで御言葉を明らかにするんです。そのことはこの後にも出てきます。だって我々クリスチャンというのは主イエスキリストの再臨を待ち望む者として生まれ変わっているからです。ちょっと今言ったことを考えてくださいます。私たちクリスチャンというのは、例えば永遠の命をいただいた、それで全ての万事終わったと、じゃあこれから好きに生きていきましょう、これは人間の言う救いであって神の与えてくださる救いとは違いますでしょ。神のくださる救いというのは私たちを作り変えてくださるわけです。作り変えられた私たちは、私たちを作り変えてくださった、私たちを罪から救ってくださったイエス様に早くお会いしたいという、そういう願いを持って、思いを持って生きるものへと変わったんです。ですからパウロが言うように、私たちの国籍は天にあると言ったパウロは、そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますって。パウロ一人の話じゃない、私たちは待ち望んでいますって言ってます。もしそうでない信仰者がいたら思い出してください。あなたが救いに預かった時には早くイエス様にお会いしたいという、そういう願いを持ったはずです。違います？早くイエス様にお会いしたいって、私のために十字架で死に蘇られたイエス様にお会いしたいって、もしその思いがあなたのうちから薄れてるんだったら、きっとあなたの心の中に何か罪があるはずです。まだイエス様にお会いしたくない理由があるはずです。主に従った者たちというのは、早くこの主にお会いしたい、そういう思いを持って生きる者、そういう人へと生まれ変わっているんです。パウロが言います。テサロニカのクリスチャンたちも生まれ変わったって、そして彼らが本当に生まれ変わった、本当のクリスチャンになったっていうのを周りの人々が言い広めていると、そんなふうにパウロが言ってます。テサロニカ第一の手紙の一章の中ですけれども、どんなことをこの周りの人たちがテサロニカのクリスチャンたちに関して言っていたか、こうあります。やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めてるって。テサロニカのクリスチャンたち待ってたんです、イエス様に早くお会いしたいって。その様子を周りの人たちが見て、そのように生きているこのテサロニカのクリスチャンたちの様子を見て、彼ら自身が、周りの人たちがその証をしていると、テサロニカ第一の一章の十節が教えます。 我々クリスチャンというのは、生まれ変わった私たちは、一日も早くイエス・キリストにお会いしたいという、そういう願いを持って生きる者たちです。だから我々信仰者が自分に問いかけなきゃいけないのは、本当にそういう思いを持って今日を生きているかどうかです。そのことを自分自身に問いかけてみなきゃいけない。ひょっとしたらもうちょっとやりたいことがありますから、神様まだ帰ってきてほしくないって、ひょっとしたらそのやりたいことが主イエスキリストにお会いすることよりも自分にとっての楽しみかもしれない。ひょっとしたらそれが偶像になっているかもしれない。イエス様の招きがこうして信者に対してあります。同時に未信者に対するその招きというのもここに記されています。ご覧ください。17節に、乾くものは着なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい。この17節の初めのところで、主の再臨が一日も早く実現することの願いから話のテーマが一変してますでしょ。今度は主イエス・キリストのこの救いに預かっていない者たちへの招きが記されています。乾くものはとあります。命の水が欲しいものはとあります。心に渇きを覚え、一生懸命どんな努力をしても心は満たされない。自分の努力では、自分の力では罪の許しをいただくことはできない。清められたい、救いに預かりたい、そのような渇きを持っている人、新しく生まれ変わりたい、そのような渇きを持っている人は、イエス様おっしゃるんです。来なさいって、来なさいって命令形です。招いてくださってんです、あなたを。命の水が欲しいものって、イエス様が与えてくださる水を飲むものはその人のうちで泉となるって、そして命の水が湧き出るって言われた。その救いを求めるんだったら、救いを求めてるんだったら、それをただで受けなさいって。私がそれを与えてあげるから、私のところに来なさいって。乾いているものはみんな水を求めて出てこい。金のないものも、さあ穀物を買って食べよう、さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え、イザヤ書の55章の一節のところです。主ご自身がそれを与えてくれるって、私のところに来なさいって、そのように主はあなたを招いてくれる、あなたを招いてらっしゃる。まだこの救いを拒み続けていらっしゃる方がいるんだったら、あなたが覚えなきゃいけないのは、今日この瞬間も神はあなたに招きを与えてくださっているということです。そして18節19節ご覧いただくと、メッセージに対する警告が記されています。私はこの書の予言の言葉を聞くすべての者に明かしする。まずこの書の予言の言葉をと書かれています。何の話かって、この黙示録の話です。一章の三節のところに、この予言の言葉を朗読するものと書いています。ですからこの22章のこの18節のところ、また19節のところに出てくるんですが、この予言の言葉、予言の書というのは黙示録を直接的には指しています。そしてここに神の警告が記されています。こうありますよね。この予言の言葉を聞くすべてのものに明かしする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いている災害をその人に加えられる。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。ここに神様からの警告が記されています。一体誰に対する警告なのかって、当然私考えます。 対象は2つあると思います。1つはこのメッセージを語る者たちに対する警告です。というのはこのメッセージが今見てきたように神様からのメッセージです。ですからその神のメッセージを正しく語るというその責任があります。このメッセージを曲げて自分勝手なメッセージを語るということに対する警告です。実にそういった働き人というのはどの時代にも存在したわけです。また同時にこの当時このヨハネが預言者であることを認めていなかったことが、そういったそのヨハネの働きを認めてなかった、預言者であると認めていなかったということが記されている箇所がこのヨハネの手紙の中に出てきます。ヨハネ第2の手紙の10節や11節のところ、ヨハネ第3の手紙の9節10節をご覧いただくと、ヨハネのことをその神から使わされたその働き人、この預言者のことを認めていなかった人々が教会に存在していたこと、そして教会の中にはもっと厄介な者たちがいました。偽りの教えをもたらす者たちでした。ちょっと皆さんに思い出していただきたいんですけども、黙示録のその最初のところ2章、また今開けなくていいですけれども思い出してください。エペソの教会に対するメッセージ、ペルガモの教会に対するメッセージ、テアテラの教会に対するメッセージ、全部2章に出てきますけれども、このエペソの教会にもペルガモの教会にもニコライ派の人々がいたということが記されています。2章の6節やまた2章の15節に。大変な偽りの教えをもたらしていた。こういう人々っていうのは教会に入り込んできて少しずつ間違った方向へと導いていこうとする、そういう働き人です。実際にそういった働きによってかつては素晴らしい、例えば神学校が神様のお言葉を否定する、聖書が神のお言葉であるということを否定するような、そんな神学校へと変わってしまった例があります。なんでそんなことが起こったんだろう。その歴史を読んでみると、一人の人です。一人の人がそこに入り込むことによって、その主が用いてらっしゃった神学校が全く違う教理を信じる神学校へと変わってしまった。いるんです、そういう働き人が。このヨハネの時代にもいたんです。また2章の20節に出てきたテアテラの教会もイザベルという働き人、偽りの預言者がいました。この人物は自分が預言者だと言いながら神のメッセージを語っていなかった。人々を過ちに導き、そして不貧困を行わせ、偶像崇拝を容認していた。ですからこういった教える人々に対して神の真理をしっかりと教え続けていきなさいと。もしそうしなければ神様の懲らしめがあること、それは十分に理解できます。こんなふうに御言葉が言います。申命記の4章の2節のところに、私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない。私があなた方に命じるあなた方の神主の命令を守らなければならない。また申命記の12章の中にも、あなた方は私があなた方に命じるすべてのことを守り行わなければならない、それに付け加えてもならない、減らしてもならない。また箴言の30章の2節の6節のところでも、神の言葉に付け足しをしてはならない、神があなたを責めないように、あなたがまやかし者とされないように。語る者たちは注意して語らなきゃいけない。神様のお言葉であるゆえに正しくこのメッセージを伝えなければならない。で同時に 語る人たちに対する警告だけじゃなくて、このメッセージを聞く者たち、このメッセージを読む者、読者たちに対する警告も、ここで与えられていると思います。どんな警告かというと、この御言葉の権威を認めない、そういう人たちに対する警告です。神様のお言葉が語られているときに、私たちがどう思うかじゃない、神が語ってらっしゃるんだ。もちろん我々がその語られているメッセージが本当に聖書通りかというのを調べる必要があります。しかし聖書が教えていることを語っているんだったら、それは神からあなたに対するメッセージです。それを受け入れることです。御言葉を蔑んだ者たちがたくさんいます。そして彼らが大変な懲らしめに遭っていることを御言葉が教えています。皆さんのところに挙げておいた歴代史第2の36章のところにも16節、彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちをバカにしたので、ついに主の激しい憤りがその民に対して積み重ねられ、もはや癒されることがないまでになったと。主の激しい憤りが積み重ねられた。神の言葉が述べ伝えられるときに、聞く一人一人は、これは神様の権威を帯びた言葉であることを認めて、それを心から受け入れることです。聞いている者たちも、いや、これはおかしいから、これは納得できないから、付け加えたり、そこから取り除いてはならない。さあ、そういう間違った扱いをする人たちに対する2つの報い、2つの災害がこの18、19には書かれてましたよね。18節見ていただきますと、この予言の言葉に付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。面白いですね。これに付け加えるものがあれば、神はその人に災害を付け加えるかのように、そのように記されていますでしょ。加えたものにはこういったものが加えられる、このような災害が加えられる。どんな災害なのかって、もうすでに私たちは黙示録の中で3つの災害、神の裁きを見てきましたよね。封印が解かれることによる裁き、7つのラッパの裁き、7つの蜂の裁き、それがその人の上に加えられるという話です。つまりこの人たちは裁かれるという話です。2つ目に19節ご覧いただきますと、ここにもこの預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。取り除くならば取り除かれる。この書に書いてある命の木と聖なる都からって、もうすでに我々見てきたように永遠の祝福の話ですよね。この命の木に近づいてそれを食する権利が与えられた。クリスチャンたちには新しいエルサレムに入るその権利を私たちはいただいたと。で、この19節を見てみますとね、その都からその人の受ける分を取り除かれるって言ったら、命の木を食する権利が与えられ、新しい都に入る権利が与えられている人からその権利が奪い取られるかのように、そのように取れますでしょ。だからある人たちはこういう箇所を使って、救いというのは、ね、一度救われたとしても救いを失うことがあるんだと、そのように教えるんです。だってそのように取れるからです。でもこの箇所が教えているのはそういうことじゃありません。救いに預かったものは永遠に救いに預かっています。神が救われたのであればその人は永遠に救われています。救われていると思い込んでいる未信者はいっぱいいますよ。でも神が救ってくださったんだったら、その救いは絶対に失われることがない。この箇所が私たちに明らかにしているのは、この我々が見てきた命の木や、また新しいエルサレムの祝福は、この人たちには全く無関係だということを言っているんです。 その人たちには命の木に取り分がない、新しいエルサレムにも彼らの居場所がないんだということを言っているんです。でなぜこの人たちがクリスチャンで、そして救いを失うということではなくて、もともと救われていない人たちだとそう言い切れるのは、実はこういう理由です。神によって救われた者たちは御言葉の権威を認めるからです。救いに預かった皆さんは、この聖書は他の小説であったり他の本とは違うということ、そのことを十分お感じになっていらっしゃるでしょう。聖書をどっかポンと放っておくとか、それだけでも罪悪感って覚えません？まさにルターがやってたように、私たちはこの聖書を本当に子供のように操すように、子供をあやすように、その小脇に抱えて大切なものとして扱う、そういうルターがやったことに共感を覚えますでしょ。神のお言葉ですもの、これそういう思いを信仰者は持ってるんです。詩編の著者がこう言ってます。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、つまり救いに預かっている者たちでしょ。これ詩編の一編ですけど、二節にこうあります。まことにその人は主の教えを喜びとし、救いに預かっている者たちというのは神の教えを喜ぶんです。神様の御言葉を愛しているんです。夜も昼も夜もその教えを口ずさむと続きます。またイエス様もヨハネの14章の中でこうおっしゃっています。誰でも私を愛する者は私の言葉を守ります。私を愛さない人は私の言葉を守りません。ここに出てきた人々っていうのは、神様のお言葉であるこの聖書を見たときにその権威を認めてないんです。ですから自分勝手な解釈をしたり、ここからその真理を除いたり、また真理を自分が思う真理を付け加えたりして、神のお言葉であるという御言葉に対するそのリスペクトがない。イエス様がおっしゃったように、私を愛する者は私の言葉を守るんだって、私を愛さない者は私の言葉を守らないって、なぜ守らないか、リスペクトがないからです。これただの本だと思ってるからです。だから私たち神様によって救いに預かった者たちは、愛する神のお言葉だからそれを大切に扱うんです。神から直接与えられているメッセージです。ですから私たちはこの御言葉にリスペクトを払い、間違ってもここから何かを覗いてみたり、勝手なものを加えてみたりすることに対する大変な恐れを持っています。神のお言葉だからです。そういうリスペクトを払う、それが救いに預かった者たちだという言葉を言っています。ですからこのようなことを行う者たちというのは救いに預かってない。だから彼らは平気でこの神様のお言葉にいろんなものを付け加えてみたり、平気でこの神様の言葉から真理を覗いてしまう。だからここにあったのは、そういう人たちにはこの災害が加えられ、この祝福に決して彼らは預かることがないと警告を与えているんです。さて20節と21節見ていただきますと、最後の言葉がここに記されています。これらのことを明かしする方がこう言われるって、イエス様ご自身です。しかり私はすぐに来るって、イエス様がこのようにお語りになりました。しかり私はすぐに来るって、しかりと、この言葉は自分の言ったことの確かさというものを強調する言葉です。私はすぐに来るということを強調しているんです。いつ来られるか確かに分かりません。しかし我々覚えなきゃいけないのは、主は絶対に帰ってこられるということです。こうして最後に主イエスキリストはこの約束を与えたんです。断言なさったんです。絶対に起こるって。そしてその続きに 再臨に対する備えの話があります。アーメン、主イエスよ来てくださいって、この主の約束に対する私たちのあるべき応答です。アーメン、主よ来てくださいと。このアーメンというのは皆さんご存知のようにその通りだと、また このイエス様が言われたことに対してそれを心から受け入れているその様子がここに記されています。イエス様がおっしゃった通りだと、その通りだと、そして主を来てくださいと、主イエスを来てくださいと、イエス様が今日来られるかもわからないと、その再臨を一日一日待ち望みながら生きていくことです。再臨に備えてこの日を生きていくことです。眠っていてはならないって、油断していてはならないって。イエス様がマルコの福音書の13章の中でこんな話をなさった。聞いてくださいね。この天地が滅びるって話をなさった。でも私の言葉は決して滅びることがない。その後でイエス様は、ただしその日その時はいつであるか誰も知らないって、天使たちも知らないし子も知らないって、ただ父なる神だけがご存知だと。そこでこう言うんです。気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい、その定めの時がいつだかあなた方は知らないからだって。さあこの話をした後でイエス様はこんな話をなさいました。それは旅に立つ人が出かけにしもべたちを呼んで、それぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番に目を覚ましているようにと言いつけるようなものだ。その状況を皆さん描けますよね。一人の主人が出かける前に自分のしもべたちにこれをしときなさい、あれをしときなさい、それぞれにそういった役割分担を明確にして責任を渡して出ていく、そういう話です。そしてだから目を覚ましていなさいと、家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきた時眠っているのを見られないようにしなさいって、こう続くんです。ここでイエス様は世の終わりにふさわしい生き方、それを教えてらっしゃる。ここに33節にあるように気をつけなさいとか目を覚まし注意していなさい、これ全部命令形なんです。つまり言いたいことは備えをなしていなさいということです。しかもさっきもお話したようにそのしもべたち一人一人に責任を持たせています。仕事を割り当てて責任を持たせる、つまりね、ここにいらっしゃるすべての信仰者には神ご自身からしなければならない務めが与えられている。あなたには責任があるということを言っているんです。そして35節から37節のところには後悔しないようにしなさいって、やっとけよかったとかそんな後悔がないように今あなたに与えられたその務めをしっかりと果たしていきなさいと、そのことが言われているんです。その後に時間が出てきましたよね。夕方があって夜中があって鶏の鳴く頃があって明け方って、この時間帯ってどの時間帯かっていうとこれ全部夜なんです。夕方っていうのは18時から21時まで、6時から9時まで、夜中っていうのは9時から0時まで、鶏の鳴く頃ってのは0時から3時まで、明け方っていうのは3時から6時。なんでこんなことを書いてあるか、これ夜なんです。この当時の人々は夜に旅行しないんです。危険だからです。ですからこの4つっていうのは、この時間帯っていうのはローマの夜警たちがこうして4交代で夜見張ったんです。そこでイエス様がおっしゃったのは、夜だったらみんなこう思うでしょって、旅人は誰も来ないって、出て行った主人も夜は物騒だからきっと戻ってこない、明日の朝戻ってくるか分かんない、日が昇ってから来るに違いない、そのように油断しておいてはならないって、 帰ってこないとあなたたちが思っている時に帰ってくるって。一番油断するのは帰ってこないと思っている夜にです。だから我々に対する警告なんです。まだイエス様帰ってこない、そう思っている時に帰ってくるから備えてなさいって。まだイエス様の再臨って先の話だと思っている時に帰ってくるから備えておきなさいって。つまり言いたいことは、今日イエス様が帰ってくるかもしれない、その思いを持ってこの日を生きていきなさい、そのように教えるんです。皆さんどうです？もうそんな話は何回も聞いてるから頭でそう思ってるかもしれない。でも我々の生き方はどうです？まだイエス様帰ってくるのはずっと先だなんて、そんなあなたが信じていること、あなたの行いが証明してません？イエス様がおっしゃるのは、私は必ず帰ってくる。だから今日その備えをしていなさいって。そんな生き方が賢い人の生き方です皆さん。まだ先だと思ってる愚か者にはならないでください。そして最後に、主イエスキリストからの祝祷があります。主イエスの恵みがすべての者と共にあるように、アーメンと。主イエスの恵みがと、この恵みによって私たちは救われたんです。あなたも私も主の恵みによって罪の許しをいただきました。そしてこの主の恵みがすべての者とあるように、まだこの恵みはこの救いに預かっていないあなたにも与えられるということです。あなたが求めてくるならば、その救いを神様は与えてくださる。そしてあなたもこの素晴らしい永遠の祝福に預かることができます。主の御顔を私たちと共に喜びながら、感謝しながら拝することができます。主の恵みがあなたにあるようにって、この救いに預かるようにって。同時にこの素晴らしい救いに一人でも多くの罪人が預かるためには、あなたがそのことを伝えなきゃいけない。こんな素晴らしい恵みがあること、こんな素晴らしい恵みの主がいらっしゃること、そのことを伝えなきゃいけない。主イエスキリストの恵みがすべてのものと共にあるようにと。私たちは恵みをいただいたものとして、恵みを伝えるものとなったんです。伝えていきなさいと。この世界にいる一人でも多くの人たちがこの同じ祝福に預かるように。これが神様の真実のメッセージだ。アーメンと続いていきます。主イエスキリストは私たちに大切なメッセージを与えてくれました。主イエスキリストの再臨が近づいている今、どんなふうに私たちが、いやあなたが生きるのかです。それはあなた自身がしなければならない選択です。主にお会いできるように、いやその備えを持ってこの日を生きてください。今日がこの地上における最後の日かもしれない。無駄にすることなく主に会うにふさわしい、そんな心を持って行いを持って主の素晴らしい御顔を拝しましょう。主なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。あなたは間違いなく帰ってこられます。約束なさったように私たちを迎えに来てくださいます。今日私たちはその備えをして生きることができるように、まだまだあなたの再臨は起こらないと、そのように愚かにも考えることがないように、この日が最後かもしれないというその思いを持ってこの日を過ごすことができますように。あなたのことを知らない人たちが私たちの周りにはたくさんいます。この素晴らしい務めをあなたは私たちにくださいました。あなたからいただいたこの救いを伝えるものとして、一人一人を励ましてくださり、 勇気を与えてくださり、どうぞ私たちを証人として用い続けてください。一人でも多くの者たちがこの素晴らしい恵みに預かるように、そのためにも先に預かった私たちが恵みを喜び感謝する者として歩むことができるように私たちを助けてください。私たちをますます変えてください。御心のままにお持ちください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。